一晩中漁して何も取れなかった。もうしまいかけであります。もう一回目を打てというのはこれは酷な話であります。結果が分かっている、大変つらいことであります。だけどもこの言葉には権威がありました。従わざるを得ないところのような権威があったんです。見知らぬ人から岸から呼びかけられた。何か取れたか、何もありません。右の方に網を打ちなさい。優しく言われた言葉ではないかと思いますけれども、何か権威があった。弟子たちは今度はそのお言葉に従って網を打ってみるわけであります。その結果驚くような対応があったんですね。改めてまず神に信頼し、神の御言葉に聞き従うということが私たちにとりましてどんなに大切なことかということがここで教えられていると思います。そういうことがなく、いきなりですね、目の前の仕事、目の前の問題、これを人間的な頑張りと努力でやってしまう、やっつけてしまう。いつでも神様は後回しにし、取ってつけたような後付けの信仰ではどんな努力や頑張りがなされても結局は誠に虚しいトロに終わってしまう、虚しい人生になりますよと聖書はここで教えているように思います。私たちは主の満たすけなしには何一つすることができないんだということを私たちの生活の現場で、働く現場で受け止めることができるでしょうか。しかしまたこれを逆に言えば、主の言葉に従うな、本当に主は豊かな成果を約束してくださるんだということであります。本当にそのことを私たちは学ばせていただきたいものだと思うんですね。私は以前知り合った青野さんという方の、もう昔の話でありますが、ことを思い出しました。この方はですね、非常に優秀な方でして、この東大の工学部を出て、研究所に入って、大学も出て、博士号を取り、そして、ある有名な会社、日産という自動車会社に引き抜かれたんですね。教授でとどまるはずだったんですが、その時、東京のザマというところに日産の研究所が、自動車の研究所がありまして、そこで開発部のこの部長に抜擢されたんですね。より優れた人でありましたね。まあでも一人でやるわけではない、チームでやるわけでして、何でもそうなんですけども、そのリーダーでありました。本当に面倒見がよく、太っ腹で、このテーマに基づいて一つの成果を上げるんですが、それで賞金なんかが出るんですね。そうしますと、それをですね、自分のものにしないでみんなに分かち合ってですね、本当にもう、一緒に食事をしたり何かしながらね、本当に、私心がない方で本当に、無口で信頼できる力がある、そういう方だ、エンジニアだったそうですね。ドイツで学会があった時に使わせたんですが、どうしても彼がいないと説明できないということで、私は日本から急遽呼ばれてですね、有名な学会で、この講演したというようなことがあったそうでありますが、この方ね、奥さんがクリスチャンだった。だけどもね、奥さん祈っていたんですけども、彼は未信者であります。神様ってのはね、いいよ。でも僕には必要ないです。こういうですね、いつもこういうことを言われていた。火の打ちどころがない人なんですよ。奥さんが言われるにも。なかなかですね、神様に信頼するということじゃなくて、そうじゃなくて、己だろうという、まあ、この人のもっと人生観でありますね。またそれができた人でありますね。優れた人。だけどもね、ある時ね、この方の長男さん、男さんが非常に小学優秀でしたね。いつもトップですよね。お父さんに言ったんですね。で、中学、有名な中学が入って2番になっちゃった。この子供さんが学校行かなくなった。一つの挫折経験になりました。どのように励ましても、まあいろんな手段を講じてもですね、この男の子の挫折っていうのはね、なかなか立ちならなかった。奥様が言うには、主人が恥を忍んで、 今日帰って神様にお祈りするとこう言いましたと言ってですね、言われたんですけど、先生、主人が教会に行き始めたんですって。自分のことじゃないんですけどね。だけども自分の働きってのは、本当にもちろん自分でエンジニアとしての誇りがありましたけども、何のために働いていたんですか。家族のためでしょう。最愛のこの息子さんが挫折してしまった。慌てたんですけど、自分でどうすることもできない。本当に奥さんと話し合ったそうでありますが、何だったのかと、いろんなことを考えさせられたというのでありますね。ですが、弟子たちはですね、数年前これと同じ経験をしておりました。前もこういう経験が弟子たちがあったんです。大昔よりも数年前です。はっと思ってそれをいち早く察したのは、この名前が書いてないんですけども、ヨハネだと思いますね。ヨハネがそのことを察したんですね。あれは主だ、7節の言葉です。イエスの愛しておられた弟子がペテロに、あれは主だと言った。シモンペテロは主であると聞いて裸になっていたため上着をまとって海に飛び込んだと、この下りであります。これヨハネなんですね。ヨハネは誠に霊的な洞察において早いんですね。ペテロは行動することにおいて早いんですね。ペテロとヨハネの差がここにも出ております。数年前同じ経験をしたというんですが、ルカの5章の1節から11節のこの話なんです。かつてガリアラ湖の漁師だったペテロとヨハネとヤコブは一晩中漁しました。だけどもこの時も何も取れずにがっかりして虚しい心で浜辺で船を引き上げ網を洗っていたんです。そのところにイエス様がやってこられまして、ペトロの船に乗り込んで船の上から岸まで迫ってくる大群衆にですね、御言葉を語られた。そのうちイエス様はね、ペトロに向かって言われました。沖へ漕ぎ出し網を下ろして漁をしてみなさい。ペトロは躊躇いたしました。しかしお言葉ですからと、主のお言葉に従って漁をすると驚くべき大量だったんですね。これのことをまともに見たペテロは恐れおののいてその場にひるし、主よ、罪深い私から離れてくださいとこう言いました。イエス様のお言葉技に、そこに神様の臨在を彼は感じたんです。でこの朝の出来事は、あの数年前の出来事経験の再現だったわけですね。それを指したのがヨハネだと申し上げましたけども、岸辺に立つお方を指さして、あれは主だ、あれは主だと言いました。この言葉味わいたいです。あれは主だ、大切な言葉です。あれは主だという言葉に裸同然だったペテロが飛び込んだ。急いでイエス様のもとに、イエス様にお会いしたい、急いだわけですね。私たちも主を信じながら、しばしば心の定まらない生活を続けていることがないでしょうか。自分の力で何とか何とか頑張ってやっていく中で、人の関わりがおろそかになりまして、その結果何事も思うようにいかず、失意と虚しさを感じているということがないでしょうか。なかなか思うようにいかない、何をしてもうまくいかない、どうしてよいかわからない、途方に暮れることが私たちにもあります。皆さん、牧師としての私にもあります。正直に申し上げますが、たびたびあります。そのような私たちをもう一度主の言葉に聞き従うことによって、祝福するために、人の親しい交わりを回復して、その交わりを導くために一切を備えて、その朝岸に立っておられる復活の主イエス様を私たちは覚えたいものであります。あれは主だ、そのお言葉に主を感じることができるように 主の御手を覚えることができますように。